皆さん覚えていますでしょうか。18章で弟子たちがイエスに、天の御国では誰が一番偉いのですかと質問したところから始まったイエスの教えを私たちは今見ておりますが、イエスは一人の子供を取り上げ、誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。私たちここの数週間、子供、そしてその子供から学ぶイエスの教えを見ておりますが、今朝の箇所にも同じく子供に関わる箇所から始まっています。それが13節から15節になりますが、また子供たちなんです。今度はイエス様のところに子供たちのために手を頭に置いて祈っていただこうと、多分親御さんたちでしょうか、子供たちを連れてきた。しかしその連れてきた子供たちを見ていた弟子たちがその子供たちを叱ったとあるわけなんです。イエス様がもういろいろな人々の対応や教えなどで忙しくしていたので、子供たちをわざわざ連れてくるんではないと弟子たちは子供たちを追い払ったのかもしれませんが、ある意味ここでもどのように子供たちがその時代に見られていたのか、私たちは受け止めることができるのかなと思うわけです。それは今の時代よりも子供たちは本当に低く見られていた、半人前でありつまらない、そんな存在とみなされていたわけなんです。いいですか、かたやイエス様は子供に対して子供を見て、自分をこの子供のように低くする人が天の御国で一番偉いと教えられ、かたや弟子たちはその偉い、子供のようになることが偉いと言われたその子供を叱り追い払う、そんな姿が対照的に描かれているわけですが、もう一度このイエス様の教えの背景にある一つの流れを皆さんで確認してから今日のお話を見ていきたいと思います。それは人々や群衆、弟子たちの考えるキリストの姿とイエス様が人々に示そうとされたキリストの姿ではやはり大きな違いがあったということなんです。16章16節で、あなたは生ける神、神の子キリストですとペテロが宣言したことを起点に、ターニングポイントに福音書の方向性が変わったという話をしました。それはイエスとはどのようなキリストなのか、その方向性に16章から方向転換をしたというお話は以前しましたが、ユダヤ人たちの考えるキリスト、それは栄光にあふれた力強い王の姿、そしてイエスの考える、イエスが示そうとされたキリストの姿、それはへりくだり十字架を背負う苦難のしもべのキリストの姿、その大きな違いがあったということなんです。そのような人々とイエス様の認識の違いの中に、イエス様は天の御国とはあなた方が考えるようなところとは少し違い、いやむしろ正反対のようなところである、価値観が逆転するような場所であるということを教えられ、その象徴的な姿として子供が取り上げられ、ユダヤ人社会では子供は低くされていたけれども、天の御国では子供のようなものが一番偉いものであると、そんな価値観の大きな違いを説明されているという流れにあるわけなんです。前置きが長くなりましたが、今日の話を見ていきましょう。それでそんな子供たちが連れてこられて 叱られ、そしてイエス様はそんな追い払うことはないと子供たちを一人一人を祝福し、お祈りをされた後にまたもう一人の人がイエス様のところにやってきます。今度はそんな追い払われるような子供たちとはだいぶ違う人です。16節、すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきて言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。ここには一人の人としか書かれていませんが、20節を見ていただけたら青年、若者であったということ、そしてまた同じ出来事が書かれている他の福音書、ルカの福音書ではある指導者とも書かれていますので、若くしてそのユダヤ人コミュニティの中で地位ある立場、指導者として活躍する、そんな優秀、しかもどうやらだいぶ裕福な家庭の出身の男性であったようなんです。いいですか、ここにも子供とこの大人の大きな対比があります。それは弟子たちに追い払われ、お叱られ、追い払われそうになった半人前に扱われた子供たちとは対照に、こちらは地位のあり多くの人から認められるような、しかも富を持った人物です。その当時、富を築くということはただただたまたま気づいたというのではなくて、神様の特別な祝福がその人に注がれているからこそ富を築けていることができたと、祝福の象徴としてその富が見られていました。ですから立派でもあり、いい立場にあり、しかも神様からの特別な祝福をいただいていた、そんな誰もが羨むような人がこの16章に出てくる人物だったわけなんです。しかもこの質問を見てください。18章で弟子たちは何と聞いたでしょうか。私たちの間では誰が一番偉くなるのでしょうか。そんな自分たちの優越を競うような質問ではなくて、もっと神学的で確信をつくような、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。実に深い質問を投げかけてくるような優秀な聡明な男性であったわけです。弟子たちと比べても、また子供たちと比べても、誰が見てもこの人は優秀であるということが分かり、またこんな人物であるならば誰もが弟子にしたい、自分のために活躍したいと思うような人物だったのではないでしょうか。しかし一番最初に説明したように、イエス様の考えと群衆や人々の弟子たちの考えるものとは大きな差があった。この人物に対する見方もイエス様と周りの人々の見方では少し違いがあったようです。続けて見ていきたいと思いますが、イエス様はその青年に対して、永遠の命に入りたいなら戒めを守りなさいと言います。ではどの戒めか、18節、彼はどの戒めですかと言った。それでイエスは答えられた、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。皆さんにも馴染みのある戒めです。これはモーセの十戒の中の4つ目から10個目、6つの戒めを守りなさいと伝えられるわけです。しかしもう皆さん分かっているように、この人は優秀なユダヤ人の青年です。ユダヤ教の教えにしっかり従ってきた人物でありますから、モーセの十戒の戒めを守るということはもう基本中の基本です。小さい頃からもちろんこれらの戒めは守ってきたという自負があるわけです。ですから何がまだ私には欠けてるのでしょうかと、きっと永遠の命を得るためには何ができるのか、そんな深い質問をした青年にとってはイエスが答えられたとても基本的な教えに少し困惑しながらこの答えを言ったのではないでしょうか。 そしてそんな青年に対してイエス様がさらに言われたことを、イエスは彼に言われた、21節です。完全になりたいのなら帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。戒めに加えて、じゃああなたの持っている財産を売り払って貧しい人に与えなさい、それから私についてきなさいと言われたわけです。もちろん多くの財産を持っていたこの青年は、すべてその財産を売り払うということはできず、そのイエスの出された課題の大きさに悲しみながらイエスの前を立ち去ったとあるわけです。そしてそこにいた弟子たちにイエスは続けて言われます。そこでイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に言います、金持ちが天の御国に入ることは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。この教えにイエスの弟子たちはとても驚くわけなんです。なぜならその当時多くの人々が考えるものとイエスが教えられたことは、またこれも大きく逆転していたことなんです。先ほども言いましたが、お金持ちであるということは神様の特別な祝福を受けていて、神様になおさら近い存在だと多くの人々は思っていたわけなんです。しかしイエスはそんな神に近い金持ち裕福な人が天の御国に入るのは難しいと言われるわけです。しかもラクダが針の穴を通るほどに通る方が優しい、まあ、ほぼ不可能だというようなことを言ってしまうわけなんです。ですから弟子たちは、あれ、今まで思っていたこととイエス様が教えられることは全く違うではないかと驚くわけなんです。ではなぜこのようなことになったのか、この青年とまたイエス様の思いをもう少し深く見ていきたいと思いますが、この青年はそもそも大きな誤解をしていたということなんです。まずはこの青年が命に対する理解を少し間違っていた。16節では、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。まだまだ足りない部分、自分が良い行いをして何か努力することによって私は永遠の命を得ることができる、それだったらこれに加えて何をすれば良いのか。何かを積み重ねることによって永遠の命を得ることができるのではないかとこの青年が思っていたことなんです。同じこの出来事が書かれてある平行箇所と呼ばれているマルコ・ルカの福音書では、命を得るためにはと書かれてなく、永遠の命を受け継ぐためにはどうしたらよいのでしょうか、受け継ぐと表現されているわけなんです。少しごめんなさい、英語の、聖書になってしまうんですけれども、英語の聖書を見ますとこのところで What must I do to inherit eternal life と inherit という言葉が使われているんです。これは相続という単語なんです。受け継ぐということは相続という意味で英語では訳されています。で、命は相続されるものであるならば、彼は大きな誤解をしている。それは相続は努力云々で成し遂げられるものではないと思うんです。相続されるためには何が必要か、それはその人の子供であること、または親族家族であるということですよね。 私がいくらお隣さんの相続を狙っ遺産を狙ってどんなに良いことをしてもう精一杯尽くしてその人を助けたとしても、その人が亡くなった時に私が遺産を相続できるか、いやできないんです。誰が相続できるか、その人の息子であり娘であり家族が相続されるですよね。ですから彼は受け継ぐためにはと自分で言いながら、まあ、どんな努力をすれば私はその命を得ることができるのか、一つの誤解をしていたということ。そしてもう一つの彼が見逃していた点はイエスが教えた戒めです。戒めは実会の中で全部ではありません。最初の1回から 4番目の戒めが抜けています。実会は2つに分かれており、最初の1つから4番目までが人と神に対する戒め、そして4つ目から10個目は他人との関係の中における戒めが記されていますが、前半神と人間の関係に関する戒めをイエスはあえてそこでは教えてないんです。私はここにもイエスが彼に気づいてもらいたい一つの意図があったのかなと思うわけなんです。それは神と共に生きる永遠の命において、どんなに良いことをする、どんなに大切な徳となることを積み重ねることが大切なのではなく、命にあって大切なのはまずは神とこの関係がしっかり結ばれているということではないでしょうか。そしてその神とこの関係がすなわち相続にもつながるわけですが、ごめんなさい、今日は英語の単語がたびたび出てきますが、独立するという英語はインディペンデント、まあ、インディペンデンスデイと言いますと独立記念日、アメリカにはありますが、インディペンデント、独立するという単語があります。しかしそのインディペンデント、独立するからインを取ると、今度はディペンデント、インを取るとディペンデント、それは独立するとはまた逆の、ほぼ逆の意味で、依存している、頼っている、扶養されているという意味の言葉になるわけなんです。子供はインディペンデントではなくて、むしろディペンデント、親に全面的に頼らなければ、依存しなければ生きていけない存在ではないでしょうか。しかし私たちがそのディペンデント、頼らなければならない立場から知識を得たり社会経験をしたり能力、仕事、経済力を身につけて、いつの日かはインディペンデント、独立する立場になるわけです。イエスがこの青年に求めていたのは、子供のように神の前に来るということ、大人としてではなく子供のように神の前に来て、自ら築いた地位や富にすがるのではなく、神を愛し神だけにより頼む信仰、すなわちこの英語の単語でいうディペンデントの姿、よりすがる姿が必要だったのだと思うんです。ですからイエスはあなた方も子供のようになりなさいと、子供のようにならなければ神の国に入ることは難しいと教えているわけなんです。しかし私たちは実際に私たちに与えられている全てのものを手放し、裸一貫になり無力な存在になるということ、ものすごく恐れを抱くのではないでしょうか。そう言われていても私たちはどこかで握っていたいんです。手放したくない、なんかここを手放したら全てが終わってしまう、そんな恐れと私たちは葛藤するわけです。しかし永遠の命を得るためには、どの命にあってもこれこそが スタートであると思うのです。皆さんもそれぞれ命を得て誕生してきたわけですけれども、誰が生まれた時からすでに知識もお金も仕事も握りしめて生まれてくる人がいるでしょうか。私たちはみんな同じ姿、裸一貫、何も持たずにこの世に誕生してくるわけなんです。ですから私たちを育ててくれる親、支えてくれる周りの人々の存在が必要であるわけなんです。それがなければ全く無力な存在として、生きていくことのできない弱いものとして生まれてくるのが私たちの命の始まりです。そして何よりも私たちが覚えなくてはならないのは、イエス様ご自身も神ご自身でありながら、そんな誰かに依存しなければ、誰かに育てられなければ生きていくことのはできない、そんな小さな小さな赤ちゃんとして会話桶に寝かされ、しかもヨセフとマリアというまだ未熟で若い二人の両親の手により頼まなければ生きていくことができない、そんな小さな姿となり、赤ちゃん子供となりこの世に来てくださったということなんです。そして私たちが神が与える永遠の命に生きるということも同じだと思うのです。同じ出発点に立つ必要があると思うのです。時に永遠の命をいただける、そういうことを考えるときに、私たちが神の前に良いことを積み重ねて与えられるご褒美のように、またはこの人生を全うした後に天国でいただけるご褒美のように、私たちは勘違いしてしまうことがあるかもしれません。しかし永遠の命は神から与えられる命、すなわち私たちが神と一緒に歩み始めるその時から与えられる命であるということなんです。ですからその永遠の命が私たちに注がれる時、その瞬間、まさに私たちが霊的にもう一度生まれるその時には、自分が神の前では全くの無力な存在であることを認め、ですから私たちにはあなたが必要なんです、神が必要なんです、あなたを主と認めます、あなたが私の天の父であるということを認めます、そしてその信仰の決意によって受けるのが永遠の命ではないでしょうか。イエス様が弟子たちを招きました。その一人ペテロを招いた時の出来事を皆さん覚えていますでしょうか。ペテロはガリラヤ湖で漁を営む漁師でした。夜通し漁をしていたにもかかわらず、何一匹も魚が取れずに朝を迎えていたわけです。そんな漁を終えようとしていたペテロたちに、イエス様は深みに漕ぎ出して網を下ろしなさいと言われました。きっと何年もガリラヤ湖で漁をしてきたペテロにとっては、大工の息子、何の漁の経験もないイエス様にもう一度船を漕ぎ出して網を下ろしなさいと言われることは、プライドに引っかかる部分もきっとあったと思うんです。素人のこの人に何が分かるのかと思ったかもしれません。しかしペテロはそこでイエスの言われた通りに漕ぎ出し網を下ろします。そうすると結果は、引き上げることが難しくなるほどの多くの魚が網に入ってくるわけです。そしてその現実を見たパウロは気づきます。この、ルカの5章8節ですが、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった、主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。イエスという存在の前に立ったペテロは、そのイエスとの体験を通して自分がどれだけ無力な存在であるのか、漁師であるプライドを持っていたけれども、このイエスという人の前ではどれだけ自分が無力な存在か、いや 罪深い存在か悟るわけです。そしてもうこの人の前に立つことはできないと、どうぞ私から離れてくださいというわけなんです。しかしそんな離れていってくださいと言ったペテロからイエスは離れていくのではなく、むしろそんなペテロに対して私に従いなさいとペテロを弟子に招き、そして11節を見ると彼は船を陸につけるとすべてを捨てて従った、すべてを捨てて従ったと書かれてあるわけなんです。今日見たある人、青年はイエスを求めてイエスのところに来ました。しかし彼は自分の財産を手放すことができずに、イエスに従うどころか悲しんでそこを離れていった、イエスから立ち去ったわけなんです。きっとこの青年もイエスの前にその自分の非力、無力さ、財産を手放すことのできない、そんな自分の弱さやそれに対する抱く恐れ、本当に無力である自分であることを素直に認め、こんな私ですけれどもイエス様憐れんでくださいとイエスの前にひれ伏すならば、イエス様はペテロと同じように彼をも招き、彼はイエスに従い永遠の命が与えられる豊かな歩みへと進み出していったことでしょう。しかし彼はそれを手放すことができずに、自分自身をそのままの姿を認めることができずに、悲しみながらイエスの前を立ち去るしかできなかったわけなんです。今日私たちはこれから聖餐式を執り行います。パンと杯を前に、私たちはもう一度主の御前に立たせていただくわけですけれども、私たちはどのような姿でイエスの前に立つのでしょうか。どのような心でイエスの前に立たせていただけるのでしょうか。ぜひ今日の御言葉を振り返り、また私たち自身ありのままの姿を振り返り、この青年のようではなく、ペテロが告白したように、自分がどれだけ罪深いものなのか、神の前には全くもって無力な、そんな存在、そんな小さき私たちのために注がれた神の恵み、それは私たちがどれだけ良いことをする、神に忠実に歩むか、そんな努力云々ではない、一方的な神からの恵みに立たされている小さな小さな小さな神の子供であるということを素直に認め、そしてそんな私たちに食べなさい、飲みなさいと主から与えられているパンとブドウ酒をご一緒にいただき、私たちに注がれているキリストの恵み、それを通して与えられている永遠の命を喜び覚えてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。